時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日175回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社林商店代表取締役社長林博成さんにご出演いただきました。名古屋を本社とし、祖父の代から50年以上続くメンズファッションの老舗企業林商店、時代の変化に適応しながらも受け継がれた変わらぬ思いを大切に、目の前にある一つ一つの取り組みに全力を尽くし、ファッションという領域から日本に元気を届けていこうと挑み続ける林さん。 Just do it、 全力を尽くせというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は e コマースの利上げアップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア、企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。落語家春風亭ピッカリさんです。ピッカリさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。春風亭ピッカリです。
はい、さあピッカリさんですね、はい、実は私今年のお正月番組でですね、うんうん、はい、あとピッカリさんが大喜利に出ていらっしゃるのをたまたまですね、
ありがとうございます、検
しまして、うん、まさかですね、
生放送の10分ぐらいの間をちょうどつけてくださったってことですよね。ありがとうございます。
まさかこうしてですね、はい、この番組でこうお会いできるとはと思いまして、本日大変楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、で今日はお着物、ね、
はい、あ、そうですね、たまたまちょっと前に仕事がありまして、はい、ギリギリだったんで、まあ、普段は洋服で移動してますけれども、はい、今日は着物でございます。
じゃあちょっと特別なというところですね、はいはい、でピッカリさんは、春風亭小朝師匠のもとですね、はいはい、まあ、入門をされて、現在2つ目と、はい、そうです、ということで、まあ、女流落語家としてですね活躍をされていらっしゃるということです。はい、で実はですね、ピッカリさんのラジオも、うんうんうん、されているということで、
そうなんです、言葉リッサさんのね、はい、井上優ちゃんというシンガーソングライターの、はい、方と2人で番組をやらせていただいています。
はいはい、これ、毎週日曜の朝8時半からですね、はい、FM 徳島でユートピカ、
はい、ユートピカで、ユートピカ、ユートピアにかけたタイトルなんですけども、はい、女性を応援する番組でございますので、二人でなんか最近の楽しかったこととか、本当にゆるく喋ってる、はい、番組ですので、ぜひ聞いてください。
まあ、落語家とアーティスト、
そうですね、
どんな、ね、こう話が組み出されるのか、まあ、大変、ね、楽しみだということで、リスナーの皆様もぜひですね、うん、注目をしていただきたいなというふうに思います。
お願いします。はい、うん、
さてですね、ピッカリさんは、まあ、落語ということですが、はい、こちらのこう落語の道というのは、うん、一体いつからこう入られたんでしょうか。
そうですね、私は遅い入門だったので、はい、ミュージカルとか舞台の、はい、役者さんになりたくて、もう子供の頃からそういう夢だったんですけども、はい、専門学校とかもミュージカル学科を出てますし、そういうのやるまで落語なんて一切見たことなくて、でそのミュージカル学科を卒業するときに、はい、なんかトムとかさ、そんなこと言ってるけど私日本人だし、ね、日本人なのに日本の演劇、はい、そのね、歌舞伎とかそういったものを見てないっていうのはおかしいなと思って、ちょっと立ち戻ろうと思って、はい、そういうものを見始めたら、その世界にバーッとはまりまして、狂言とか歌舞伎とか、はい、その時は本当にすごく見たんですけど、それで落語だってなって、はい、落語家になっちゃったので、なんか小さい頃から落語聞いててとか、高知県出身でとかじゃないんですよ、ある日突然になっちゃったみたいな感じです。
ある日突然、
はい、 周りがびっくりしましたね。
でもそうですよね、それまではずっとこうミュージカルで女優でっていうことですね。
何事っていう感じでした、
はい、でもこうもともとそのミュージカル、まあ、そのいわゆるこう舞台女優を目指そうとこう思ったこうきっかけっていうのは何かあったんでしょうか、はい、
幼稚園に、はい、あの移動ミュージカルが来たんですよ。なんか
移動ミュージカル、
はい、長靴を履いた猫だったんですけど、はい、その、まあ、踊ったり歌ったりしてくれて、その世界にファーってなって、はい、私はこれをやるって言って、小学生の時とかの、あの卒業アルバムとかにも全部ミュージカルスターって書いてるぐらい、はい、ずっとこう変わらない夢で舞台に立ちたかったんです。
はい、やっぱりなんかその夢中にさせたものっていうのは何だったん
です
か、
ね。う
ん、はい、
もうその生で目の前でやってもらえるパフォーマンスっていうものを初めて見て、生でしかないものってあるじゃないですか、はい、それをダイレクトに受けて、感動したんですよね多分、その幼稚園児のピッカリちゃんがだと思うんですけど、それでもう歌ったり踊ったりをしたいしたいって言って、はい、はい、そういう子でしたずっと。
じゃあそこにね心を動かされて、でその道に進んだっていうことなんですね、
は
い、
そうですね。
でこの、まあ、ミュージカルの、まあ、専門学校にも通われて、でその劇団にですかね、
はいはい、
そうです、所属をされている、はい、でこれあの舞台女優というのも、うん、やっぱりこのお仕事こう劇団に入ったからお仕事ができる、
うん、あでわけではないですね。
っていうわけではない、はい、う
ん、あの劇団に入って、はい、その修行してるという形ですよね、はい、あの役者になるお勉強をしていたというだけで、私別に役者だったわけじゃないので役者さんだったわけじゃないので、そういうのを目指してた人っていうだけです。はい、
じゃあそうしますとこうやっぱり仕事をするにはやっぱりオーディションを受けて、
うん、そうですよね
っていうことなん
ですね。そういうことだと思います。はい、それで獲得していってっていうことだと思うので、その定義も難しいですよね、役者さんもね。
うん、ですよね。なかなかその実際に舞台に立つまでっていうのは、やっぱりこう道のりは結構長いと。
そうですね。まあ、劇団の公演とかにはね、もちろん出させてもらってましたけれども、はい、それぐらいですね。
でもそうしてこう、まあ、劇団に入り、はい、こう修行を続ける中でですね、どうやってこの落語というものにこう出会っていったんでしょうか。
そうですね、そのあの勉強の一環、役者としての勉強の一環と思って見た、はい、そういうものに、ものすごいこう心を奪われて、はい、でそこからは早かったですね。もう落語家になるって、はい、決めて、すぐ劇団も辞めて、はい、あのアルバイトとかも全部辞めて、コアサッションとかに行ってきますみたいな感じで、はい、もういきなり で、はい、親とかにも相談しなかったんですよ私。で事後報告で、コアサの弟子になったみたいな、みたいな、もう家族全員どういうことみたいになって、もう事後報告でした。だからそれぐらい決まってましたね自分の中で。
はい、これ何がこう決めてなったんですかね。
やっぱり師匠という存在も大きいですし、はい、落語というその和芸のすごく多様性というか、いろんな方がいらっしゃるんですよね、はい、漫談でやってる方がいれば、はい、人間国宝になるようなこう古典をやってる方とか、新作落語をやってる方とか、はい、この幅は一体何なんだ、なんかもう座布団一枚の宇宙ってよく言うんですけど、はい、まあ、本当にそういうのを感じて、なんかもう何でもできるじゃないかと、こんな職業ないなっていう、もう落語っていうものの面白さももちろんですけど、職業そのなんていうんですか、大きな落語界というものにすごいって思いましたね。はい、
その後のお話ですね、あの大変気になるところなんですが、あの、まあ、ぜひですね後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。さて、ここでですね、ゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今ピッカリさんが興味関心を持っていることを教えてください。
はい、私純喫茶が大好きで。
純喫茶、
はい、なんかやっぱりなんか新しいものがちょっとダメなんですね多分、はい、なんか意外と、はい、で純喫茶とかに心が落ち着いて、はい、でモーニング もそういうのにこう通って、そこの常連さんの会話とか、面白いんですよ。朝からお年寄りのおじいちゃんが、おばあちゃん取り合ってたりとか、店主の おばあちゃんを取り合ってたりとか、なんか三角関係なんだなとか思ったり、なんかそういう人間関係見たりとか、いろんなものを吸収しに、モーニングに通ったりなんかしてますね。楽しいんですよ。
そこでこう繰り出される世界ですね。
たまらんもんがありまして、はい、最近はそれにハマっております。
いいですね、ありがとうございます。さあ、それではここで一曲お届けしたいと思います。都市でボヘミアンラプソディ。さあ、後半も引き続き落語家春風亭ピッカリさんにお話を伺っていきたいと思います。前半はですね、舞台女優をまあ目指し、そしてまあ落語の道へというところまでお話をしていただきました。で、まあ、いよいよですね、この落語の世界へとまあ進まれるわけですけれども、舞台女優と落語って、こうすごくこうまた全然違うですね、世界かなというふうに思うんですけれども、なんかこのあたりっていうのはピカリさんにとってはなんかこうどんなふうに捉えていらっしゃったんでしょうか。
まあ、確かに全然違うものでもあり、地続きであるようなところもあったり、私の中では、その生の、お客様と触れ合う、ものということで、そんなに、なんていうんですかね、外れた感じはしてなかったんですよね。まあ作りは全然違いますけれども、やっぱり私生のものがやりたかったので、そういうところでは共通してる感覚は今でもあります。
まあ、現場でそのお客様とこう、まあ、リアルな、
はい、そうです、その時の空間を一緒に共有するっていうものがやっぱり好きですね。
一方でこう違いという意味で言うとどのあたりなんでしょうか。
それはもう、まあ皆さんもお分かりになることだと思いますけど、みんなで作るものと一人で作るものっていうのは全然違って、みんなで作るこの豪華な、ね、素晴らしい世界っていうのもあるけれども、一人で全てを、ね、やるというこの落語のシンプルがゆえに、とてつもなく難しかったりするところの魅力とか、まあ、全然違いますけれども、そういうところが違うんじゃないかなと思いますね。
まあ、こうそんなですね、思い持って、まあ、小笠師匠のところにですね、まあ、こう修行に行かれるということですけれども、一人前のですね、こう落語家になるためには、大体どのぐらいこう年数がかかるものなんでしょうか。
そうですね、所属するその団体によってちょっと違ったりするんですけども、私が所属する落語協会って、まあ、一番大きな団体なんですけども、そこはまあ入門から丸5年ぐらいでやっと、2つ目というのに今の私の位ですね、真ん中の位になれますね。その5年間っていうのは、まあ休みはもちろんないですし、一日中寄席か師匠のお宅かっていうので働くという、まあ5年間ですね。
例えば具体的にその寄席なんかで言いますと、なんかどういったことをこう修行としてこう学んでいくんでしょうか。
まあ基本的に寄席の運営を任されてるんですね。前座が数人で入りまして、お林さんっていう三味線を弾くお師匠さんがいらっしゃるので、それに合わせて太鼓を叩いたり、話の中に入れる鳴り物とか全部前座がやりますので、そういうものも覚える。なおかつ師匠方の、お茶を出したりとか、着物を畳んだり着付けをして差し上げたりっていうのも全部座布団を返したりとか、そういうこともそうですけど、寄席の運営に関わる全てのことを前座でやるんですね。で、前座さんがタイムキーパーになって、その前座の中で一番偉い人が、例えば時間が押してたら、師匠10分講座でお願いしますとか、そういうタイムキーパーの役割も前座がやるんですよ。それは師匠方、どんなに偉い師匠方でも従うんです。なんかちょっとそういうの面白いんですけども、そういう風にして、寄席の仕組みとかを知りながら勉強させてもらうという感じですね。だからずっと常に落語の中でいますから、なんていうんですか、こう BGM みたいに落語を聞いて5年間育つんですね。だからやっぱり体の中に落語がどんどんどんどんこう増えていく感覚、その落語をやってる時間は少ないですけど、落語に触れてる時間がものすごい多いので、そういう意味では大切な時間ですね。
ずっと、もう
ずっとです、
そうですね、
もう 本当に自由な時間は1秒もないので、はい、前座の時は、
はい、
もう週に呼び出されたら行かなくてはいけないし、はい、寄席の時間帯はもちろんね、そうですけれども、すごいびっくりするほど時間がないです。はい、
でもやっぱりこうね、修行ってこういろんなその古典のこう芸能の世界ってやっぱり厳しい修行と言いますけれども、ね、やっぱりその中でこうちょっとやっぱりきついなとか、ちょっとやめたいなとかですね、なんかそういうふうに思ったことってなんかありましたか？
そうですね、私は正直一度もないんですよ。これはカッコつけてるとかじゃなくて、本当になくってっていうのも、あのプロになれるこう喜びの方が勝ってて、
はい、
耐えればそのライセンスじゃないですけども、いただけるっていうのは、はい、ものすごい魅力的で、はい、ただやっぱり辛くていなくなっちゃった仲間たちっていうのも何人も見てますから、やっぱりしんどい世界ではありますね。
やっぱりその中でこう、はい、進んでこう前座からまた2つ目にっていう行くっていうことは、まあ、相当なこう覚悟とか、
はい、
あ、思いがなければ。
そうですね、
うーん、
やっぱりその修行ですからね、そのお仕事じゃないので、やっぱりブラック企業とか言われてますけど、そんなんもう何のそのなんで、そういうことに耐えられるっていうのはやっぱそれだけね、はい、その先にやりたいという気持ちがないと、まあ無理ですね。はい、
あのピッカリさんがこう入門された当時というのは、はい、そのまあ、落語家の中でもそれやっぱり女性っていうのはすごくこう珍しい、
そうなんですよね、
ですよね、はい、で、あの当時はどのぐらいこう女性の数っていらっしゃったんですか？
はい、私は10人いない時代に入りまして、はい、だったので、
全体だと落語家さん
は1000人ぐらい今男性も入れて、で今私が12、3年のキャリアなんですけど、はい、今後輩の数が女流落語家ですよ、
はい、
ね、4、50人増えてるので、もうね、どれだけこの10年でどっと増えたかっていうのがね、はい、分かっていただけるかと思うんですけど、
はい、
もう最初は女性の落語家っているんだっていうぐらいの時にちょっと入っているので、もちろん先輩方はね、いらっしゃいましたけれども、はい、まだまだ珍しい感じだったので、まあ、今でもね、全体の 5% ぐらいですから、それでも少ないんですけどね、
はい、
増えてはいますね。
でもそういう、 こう中に飛び込んでですね、はい、やっぱりこう 女性のまあ落語家として、
はい、
あのこうスタートしていく中でやっぱりこう苦労されたことっていうのはありましたか？
そうですね、やっぱり男性社会ではありますので、まあ、女性を受け入れてくれてる部分もあるんですけど、はい、やっぱりまだそのなんか入れていただいてるその、ね、っていう感覚、置いていただいてるっていう感覚もあるので、
はい、
やっぱり伝統芸能のファンの方とか、落語ファンの方っていうのはやっぱりまだまだ女流を認めないよっていう層も多いですし、そういう方たちのね、声とかっていうのはやっぱり、大変だった時もありますね。
なんかそういう中でも、はい、こうま、やっぱりこう前に進もうって思った、そういうなんかこうピッカリさんの中のこう原動力みたいなものってどんなところなんでしょう？
そうですね、でもやっぱり私はずっと思ってたのが、女だからってこう得してるっていうところばっかりこうちょっと持ち上げられることがあったんですけど、
はい、
その分辛い思いもしてるので、その代わり、まあ、男性は男性なりの辛さもあって、ね、
はい、
だからお互いね、プラマイゼロだよって思うようにしてたんですね、
はい、
私の辛いところもあなたの辛いところ男性の辛いところもみんなあるんだから、それぞれなんだからプラマイゼロっていうのをずっと思って、得した時も損した時もそれを常に思うようにしてましたね、はい、今これ私女だから得してるけど、ってそこもやっぱり、
はい、
なんか調子に乗っちゃうから、ね、調子に乗っちゃいかんぞと、ね、
はい、
ちゃんとそこのマイナスのところも考えて、常にこうフラットで
頑
張れるようにはしてましたね、はい、今もでもしてます、はい、
こうやってこうバランスをですね、こう取っていってるっていうことなんですね。前座からこう、まあ、2つ目ということで、まあ、現在ですね、
2
つ目ということですけれども、
ね、
あの2つ目になってですね、はい、なんかこう落語にこう講座に立ってですね、
はいはい、
なんかこう見える風景とか自分自身でのその心境の変化みたいなものってありましたか？
いやー前座さんっていうのはやっぱり開演前とかやっぱおまけとしてね、もちろん一人で15分とか喋るんでね、同じ時間を喋ったりするんですけども、やっぱり感覚としておまけなんでね、やっぱり自分がプログラムに名前が載って、自分がちゃんと空気を作っていかなくちゃいけないという責任感はね、もう全然違いますので、そこはやっぱり感じますし、やっぱりお客さんとのこのキャッチボールみたいのが、やっぱり前座の頃よりはやっぱり見えるようになってきた。それはもちろんまだまだですよ、まだまだすぎるんですけど、前座の時よりはそういうのが見えるようになってきたりとか、そういう感覚は少しだけありますね。
ちなみに2つ目、修行時代をこう終えてですね、こういよいよというところですけれども、例えば恋愛とか、なんかそういったことって、可能なんですか？
可能ですよ。
そうですか。
いや、できるもんならしたいですよ。もうしてないからなんかこうちょっと出せないだけで、全然後輩でも結婚した女流落語家もいますし、その家庭のことをネタにしている先輩方もたくさんいますし、もちろんそれは全然大丈夫ですよ。
じゃあ結構皆さんお一人一人みんなこういろんな、なんかこう自由さというか。
そうなんですよ、そうなんです。だからお母ちゃん落語家みたいな感じでやってる女流落語家さんもいますし、なんかそういうなんか自分の芸風によってなんですよね、実生活をどこまで出すかみたいなところはね、あるので、でも全然 OK ですよ、もちろん。AKB48 さんじゃないので、全然大丈夫なんですよ。
OK なんですね。
そうなんですよ。
さあ、それではですね、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります、ピッカリさんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
好きなことにはとことん執着した方がいいと思うっていうことですね。やっぱり私ずっとその舞台女優になりたいっていう夢があって、ただ私はそれを舞台女優という形では叶えてはないんですけど、それが逆に落語家になってから舞台のお仕事が来たりとか、そうやって宝塚が大好きで、ただ身長が低くて諦めたりとかした中で、宝塚の方と共演させてもらったりとか、どんどん夢がね、違う方向で叶っていったんですね。だからやっぱりその好きなものをこうなんかいろんな角度から見て、お仕事を選んでいくと、絶対自分のなんか道が見つかると思うんですよね。例えばお子さんが好きな方とかだったら、その保育士になりたいとか思ってた方がそれを諦めたとしても、子供をサポートする、例えばなんかデザインをするあれとかね、なんか子供と関わるものとかをいろんなところで見れば、多分なんか絶対見つかるんですよね。そういう感じで私も落語にたどり着いたので、好きなことをいろんな角度から、自分が何が得意か、自分が何ができるんだろうかっていうところで見て進んでいかれたらいいんじゃないかなって思います。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は改めまして落語家春風亭ピッカリさんにご登場いただきました。ピッカリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。シャキーラでエンパイア。森さやかの Life is a Journey、 いかがでしたでしょうか。夢だった舞台女優から古典芸能である落語の道へ、厳しい修行を経て自分の長所も短所もすべて自分の持ち味としながら芸を磨き、自分なりの道を作っていく過程はまさに手張りの世界。自分が好きなこと、それを一つの視点からではなくあらゆる角度から捉えてみる、短期ではなく中長期へと視野を広げて考えてみる、そうすれば夢はいつかいろいろな形で実現していく。好きなことにはとことん執着せよ。この言葉はまさにピッカリさんの人生そのものを表している、そう思いました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。